それでは1時台スタート。アンカーコーナー、花が好き、自然が好き。今日は樹木を知ると散歩が楽しいというタイトルで、樹木医の石井誠司、樹木のことに詳しい石井誠司さんは、自然教室、野外講座など自然豊かな様々な場所で直接木を見ながら、その魅力を伝えつつ、自然の不思議さや豊かさ、楽しさを発信していらっしゃいます。その石井さんに、普段散歩道で何気なく見ている樹木の話、いつも疑問に思っていた木のことなどお聞きします。樹木医で森林インストラクターの石井誠司さんに、樹木を知ると散歩が楽しいということで伺います。どうぞお聞きください。石井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
身の回りにたくさんの木があるんですけど、
はいはい、
本当にいろんな種類の木があって、
はい、
大きいのから小さいのから、葉っぱもいろんな形なんですけれど、
そうですね、
ふと考えたんです、世界中で、一番背の高い木ってどのくらいの大きさになるものなんですか？
例えば新宿の高層ビル、あれがだいたい120メートルぐらいの高さのビルが林立してるって感じですけれど、一番高い木はだいたいあれに匹敵するぐらい、115メートルぐらいの木がですね、そうですね、10本ぐらいまとまって立ってるようなエリアがあって、その中の1本が一番背が高い木というふうにされています。北アメリカの、レッドウッド、セコイアメスギって和名では言いますが、その木が最も世界で、背の高い木とされていますね。115.7 メートルとか、多分そのぐらいじゃなかったかと思います。
想像するだけでかなり見上げると首が痛くな
る。首が痛いなんてもんじゃありませんよね。そういう森に行きますと。北アメリカの西海岸ですから、ロサンゼルスとかサンフランシスコ、ああいう、こう海岸林にずーっとカナダの方までありまして、で、幅50キロぐらい。で、その木がなんで大きくて、生きていくことができるのかって言いますと、西海岸って、寒流が流れているんですよね。だから、ロサンゼルス、サンフランシスコは特に霧の街って言われますでしょ？
はい。
あれは海霧なんです。とても海霧っていうのは、冷たい海流に暖かい空気が、触れますと、割と背の低い、霧が出るんですよね。で、木が高く、生育できる最大のポイントは、強い風が吹かないということなんですね。ですから、
強い風だと倒れちゃいますよね。
台風が来ないと。向こうはハリケーンですけど。それはどうしてかっていうと、冷たい海流が流れていると、暖かい空気、下降気流になるんですよ。台風みたいのは、低気圧ですから、吹き上がっていきますよね。それを打ち消す方向に行きますから、ですから、あまり強い風が吹くような環境を消してくれるんです。
なるほど。
ですから、西海岸にしか、その背の高い木はない。
逆に背の高い木がたくさんあったら、ここは強い風吹かないんだなと。
そう思っていただいて。
思っていいわけですか。
そうですね。
木って、少しずつ大きくなったりしますけど、
はいはい、
あれはどこまでも背が高くなるものなんですか？
ですから、環境が木の高さを決めているんだと思ってください。深く根が張れる性質も必要です。それと、日本は、強風地帯なんです。
はい。
台風が吹き荒れると、日本でもね、杉の木とか、すごく太くなる木はあるんですが、一番高くなってもせいぜい60メートル止まりです。
あ、そこで止まるんですね。
それ以上高くなると倒れてしまうんですよ。
ある程度の高さになって、倒れてしまうからその高さ止まりになってる。結果的に。
そういうことです。
環境さえ良ければ日本の木ももっと大きくなってたってことですか？
そうですね。
そういえば山の上で風の強いところの木って背が低いですよね。
そうですね。それはやはり風の抵抗を一身に受けますから、身を縮めて生きていかないと生きていけないわけですよね。だから小さくなるんです。
あ、そうなんですか。あとお散歩しててよく思うんですが、ついこの間まで幼木で、もうそれこそ割り箸のように細かった木が、もう何年見てもこの子細いままだなと思ってて、ふっと見たら大木になってたことが、何回かあるんです
よ。はいはい。
あれ木って、細いままじーっと何年か経つと一気にふっと太るものなんですか？
ですね、普通皆さんが、葉っぱの広い木というのを 思い浮かべていただいたときはですね、通常の場合、双葉が出るんですよ。それから本葉が出てくるというタイプです。通常の場合、木というのは、最初はね、将来幹になる、最初の一本の枝が出ます。
はい、
そこに分かりやすいように5枚葉っぱがついたというふうに考えてください。その5枚の葉っぱには、この葉っぱが、例えば散るときに、葉っぱの脇には必ず芽ができるんですよね。この芽が来年、またそこから枝を出します。
はい。
で、その枝が、2年目になったとき、5枚の葉っぱがついたところから5つの芽がついたとします。そうすると5つ枝が出ますよね。そこにまた5枚の葉っぱがついたというふうに思い浮かべてください。5×5 だから、2年目は葉っぱが25枚つくということになりますよね。
はい。
その25枚ついた葉っぱから3年目は、また5枚ずつついた。というふうに木は最初のうちの成長をしますので、そうすると3年目っていうのは、5枚の葉っぱが3乗になるというふうに125枚の葉っぱになります。
はい。
4年目は、それが 5×5×5×5 になりますから、
はい、
5の4乗ですよね。そうすると625枚になります。
はい、
それなりに葉っぱついてきましたよね。じゃあ、5年目になったらどうなるか。5の5乗だと3125枚にぐらっと増えます。結局ですね、葉っぱで光合成をして、その光合成産物が木部を作っていきますよね。ですから、5枚の葉っぱの時と、3000枚の葉っぱがついた時と、成長量はどうでしょうか、う
ん、そりゃ違いますよね。
違いますよね。そういうことで、5年目から10年目ぐらいの時が、最も大きく成長するように見えるんですよ。
それは、その売買ゲームの何乗かになっていくのがどっかでポンと止まるわけですか？
もちろん、今のは模式的なお話ですから、
はい、
そのようになっていく木っていうのは、よっぽど環境のいいところで育つ木です。一本だけで木は育ちませんよね。周りに同時に出た木があったとしたら、お互いにそういうことになっていれば、枝と枝がくっつき合ったり、葉っぱが重なり合ったりすれば、そんなようにはなりません。だから森の中で木が育つっていうのは、今のような感じではないんですが、例えばお庭の環境のいいところに、種から育てた小さな木を植えたとしますよね。で、そこは割と日当たりが良くて、周りに日陰を作るような木があんまりなかったとしたら、今のような成長をしますから、3年忘れていて、4年になったら存在感が出てきて、
はい、
5年になったら、あっという間に3倍ぐらいに大きくなってるわけですよ。
そうなんです。大木にある時になってきて、
はい、気がつくと大木になってるっていうのは、そういう原理が働くというふうに考えていただけると分かりやすいんじゃないでしょうか。
なるほどね。なんだか一気に太ったわっていうような、幹を見てびっくりするんですけどね、なんだか人間だったらあっという間に大人になったような感じがしますよね。
そうですね。まあ、葉っぱはですね、実は木の中で唯一捨てられる部分なんです。
捨てられる。落葉樹の場合。
そうですね。まあ、落葉樹は一年の間に、葉っぱが春に展開しますよね。そして、5月、6月、だいたい夏至を過ぎる頃までに活発に光合成をやります。
うん、
その時に、皆さん幹の中に、年輪ができますけれど、バームクーヘンを思い浮かべていただくと、濃いところと薄いところがありますよね。薄いところはなぜ薄いのかと言いますと、成長が極めていいから薄く見えるわけですね。その成長のいい時期っていうのは、だいたい4月から芽吹くと、まあ2週間から3週間で葉っぱは稼げるようになっていきます。
稼げる？
稼げるというのは、若い葉っぱのうちはですね、中にあるエネルギーを使って葉っぱがどんどん大きく成長していく時期。自分で光合成をしながら大きくなっていくってわけじゃないんですよ。
ちっちゃくて色の薄い葉っぱありますよね。
はいはい、
あれは木の栄養で、なんとか生きてる。
それで大きくなっていってると思っていただくといいですね。
親の庇護のもとにあるようなもんなんですね。
まあそうですね。でもですね、細胞の数はほぼもう、ちっちゃな葉っぱのうちから決まっていまして、そこにどんだけ水が入っていくか。
あ、水の量ですか？
はい。水が入って一個一個の細胞が膨らんでいきますよね。そうすると急速に葉っぱっていうのは大きくなります。ですから、 例えばですね、ブナっていう木を皆さんは割と耳にされたことがあると思うんですね。
はい。
ブナという木は太平洋側にもありますし、日本海側にもあります。日本海側の方がブナの生育がいいので有名ですよね。例えば白神山地なんかはブナで大変有名ですが、
はい、
日本海側のブナというのは葉っぱが大きくて薄いんですよ。
へえ、どうして
葉っぱが大きいのかというと、雪解け水を使って広くて大きな葉っぱになることができるんだと思ってください。ところが太平洋の方はですね、雪がありません。だからブナの木が成長するときに、なかなか潤沢に水が使えないんですよ。ですから太平洋側のブナというのは、葉っぱが割と小さくて、厚めの葉っぱになります。
同じブナでも違うんですか？
違うんですね。ですから、日本海側のブナの種を発芽させて、太平洋側に植えるとですね、やっぱり環境が違うので、厚くてちっちゃな葉っぱになってしまいます。
そうなんですか。
はい。
はあ、やっぱ環境って大きいんだなぁと。
まあそうですね。
改めて思いますが、特に水が大事ってことなんですね。
そういうことです。
それにしてもいろんな種類の木があるものですよね。
そうですね。特にですね、日本は、中緯度帯なのに種類の多い国なんですよ。これはね、特筆すべきことなんです。なぜかというと、周りが海だから。
水分があるから。
雨がたくさん降る。
ああ。
それも適度に降る。適度に降ってくれるから、適度に根が水を吸えて、生育に、非常に適している。日本はですね、何もしないで草原に木が生えてくる国なんですよ。世界の中で、ほっといて木の生えてくる環境を持っている国って、すごく実は少ないんです。
そうなんですか。
中緯度帯っていうと、中近東のイランだとか、イラクだとか、サウジアラビアだとか、あの辺と日本は、緯度ではそんなに変わらないですよね。さらに、地中海の方に行ってみると、例えばギリシャ、ローマ、あの辺りもあんまり切ってないですよね。昔生えてたんですけど、人間が使ってしまったっていうこともあるんですが、でもその後生えないから、ギリシャなんか今でも岩だらけ。オリーブみたいに、乾燥に強い木は生えることはできますけれど、やはり昔は大森林があったんですよ。
昔あったんですか？
はい。ですから、ギリシャに文明があれだけ起こったのは森があった。その森を使って文明が起こった。で、その森を切り尽くした時に文明は滅びたんですね。
ああ、やっぱり森と文明っていうのは密接な関係に。
すごい関係があるんですよ。
日本はもともと森の国っていうか。
そうですね。今でもそうでしょ。先進国の中で、国土の3分の2が森っていう国は、まあ他に例えばね、スウェーデンとかノルウェーとかっていうのはあるかもしれませんが、環境的に全然違う。向こうは針葉樹ばっかりですから。日本はそうではないですよね。落葉樹あり、常緑樹あり、そして針葉樹もたくさんあります、
はい。
それだけ種類も多いんだということになるんですよね。地球上の中で非常に恵まれた環境にある。
はい、
おそらく陸地の中の 10% もないぐらい、いい環境に日本の国土はあるんだということ。これはね、実は住んでいるとあまり実感がないんですよね。
そういえばそうですね。
日本人は縄文の頃から森の民なんですよ。
縄文時代から森と親しく生きてきたってことですよね。
そうですね。だから森の恵みを私たちは受けながら生活をしてきたんだということなんですね。
自然と共に生きた。
そうですね。
木について言いますと、特別日本人は木に感情移入するって言いますか、ご神木にしてみたいとか、木には特別の魂があるという考え方をしてませんか？
そうですね。まあ、それはですね、実はアジアモンスーン帯というのは、いろんなものに神様を見るという、矢をよろずの神のイメージはあります。その中でもですね、特に、巨樹、古木、こういうものに、よりその木の霊を感じ、敬ってくるという信仰的なことも、まあ、プラスされているんだろうと思いますけれどね。だから今年遷宮がございましたですよね。
はい。
遷宮の中で、ヒノキを使って、すべて20年ごとに新しくしていくっていうのもですね、やはりまあ、1300年も前の、平安時代からの生活の知恵がですね、まあ脈々と今に生きているんだろうなっていうふうに思います。で、実はヒノキという木と杉という木は日本特産の木なんです。 他の国にはないんですよ。
ないんですか？
ないんです。
へえ。
意外と知られていないんですけれど、だから日本の国土の中で針葉樹っていうのは広葉樹よりも歴史的にはすごく古いんですよ。
はい。
なのに、日本の国土の中で新たな種として生まれたのがヒノキと杉なんです。
あ、そうなんですか。はい、他の国にない。
ない。
それは知りませんでした。
サザンカが咲いていますよね。サザンカは漢字では山茶花って書きますけど、
はい、
日本では、サザンカと椿っていうのを椿科というグループにしていますよね。椿っていうのは大体まあ年が明けてから咲いてくるタイプの花ですけれど、中国ではあまり椿とサザンカっていうのを区別してないんですよ。向こうはすべて山茶って書いて、椿とサザンカがごっちゃごちゃです。
山茶。
はい。
はあ。じゃあ日本でも山茶花って書くのはその影響なんですか。
そうですね。だからそれはサザンカに当てられています。で椿っていうのは木偏に春は国字といって日本で勝手に作り出した字を当てているんです。
多分早春に咲くからかなと思ったんですけどね。
ですから年が明けて、椿は咲いてきますから、だから木偏に春なんですけれどね。実はサザンカというのは山茶花って書くようにお茶に近い種類です。
うん、
お茶も中国から伝わってきたということはご存知だと思いますけど、お茶って白い花ですよね。
はい。
サザンカも実は原種は白です。
赤いのが多いですよね。
どうして赤いのが多いかっていうと、人間がやはり日本人特に赤い花の方が好きなので、あれは日本のヤブツバキと交雑させて赤い色をサザンカにつけてると思ってください。
あ、じゃあ元々のサザンカは白なんですか。
はい。そしてサザンカは匂いがあります。
あ、そうですか。
ツバキは匂いません。
金木犀あたりはね、もうどこからとなくこうほのかに香ってきて、それでわかるんですけど、サザンカはあまり、
鼻を近づけないと匂いません。
あ、かすかな香りが、
はい、ほのかな香りしかありません。
あるんですか。
はい、実はね、秋に咲く花というのは、
はい、
虫がどんどん少なくなっていきますよね。で、サザンカというのは虫が媒介をする花なので、
うん、
匂いがあった方が有利なんです。虫もですね、例えば蜂はほとんど死んでしまいますので、冬になるとアブとかハエとかが成虫で生き残るんですね。そういうものに媒介を頼ってるタイプなので、だからやはり白い花、白いっていうのは、虫の目に対して紫外線をよく反射する色ですから、赤色っていうのは紫外線反射しないんで虫にはあまり見えない色なんですよ。
あ、なるほど。で、虫にとって白は魅力的なんですね。
魅力的ですね。例えば、椿の場合は、よく椿の花に来ているのは、目の周りの白い鳥ってお分かりですか？
目白？
そうです、
はい。
目の周りが白いから目白と言うんですが、
はい、
目白が生き残れたのは、椿があったからだと思います。
梅によく止まってません？
はい。梅っていうのは、平安時代、日本に渡ってきた花だってご存知ですか？
はい。
中国の花なんですよ。
そうですね。
ということは、メジロっていうのは、それ以前から日本に生息していましたよね。メジロは、椿と共に進化してきたんじゃないかなって私は思います。そこに、新たな冬の餌としてですね、梅が渡ってきて、より私たちの生活のそばに、メジロが来るようになったんですよ。まあ一旦蜜が出るってことを覚えればちゃんと行きますよね。
そうですね。
はい。そして目白というのは花に、止まってですね、花の中に首を突っ込んで蜜を吸います。ですから割とじっとして蜜を吸ってるときは見やすいでしょ。
はい。
ところがその後ろでですね、鳴くのがウグイスなんです。
後ろで鳴く？
ウグイスというのは臆病な鳥で、ヤブウグイスって言いますでしょ。ヤブから出ないんですよ。あるいは、ウグイスというのは実は虫食いの鳥です。例えば
虫を食べるっていう意
味ですか。そうです。虫を食べるのが、ウグイスの食性ですから蜜には来ません。
なるほど。じゃあ花にはあまり来ないんですか。
花には残念ながら来ないんですよ。ウグイスってのはもっとですね、黄色っぽいっていうか、きな粉のような、ヤブの中で目立たない色なんです。ウグイスってのは目白の色なんです。
ですよね。で、ウグイスもっと地味ですよね。
地味です。
どっかで間違えたんですよ、
ね。それはね、ウグイスっていうのは、梅が咲き出す頃に、ホウホケキョという練習を始めて、 梅が盛んに咲く頃、梅っていうのは早咲きからかなり遅くまで咲きますよね。その間の中で歌が上手くなっていきます。その練習をしながらですね、藪の中、あるいは梅っていうのはこう木の皮がめくれ上がってますよね。ああいうところで越冬している虫の卵とか、はい、アブラムシとかテントウムシとかを食べるんですよ。
あ、じゃあ止まるのは幹の方なんですね。
そうなんです。チャッチャッチャッチャ動きながら餌をついばんでいきますから、ほとんど止まってません。
あ、それで見ることができないんですか。
ですからほとんど姿を見ることは難しい。その代わりちっちゃな鳥の割には大きな声なんですよ。
そうですね。
ですから割と遠くで鳴いていても近くにいるように聞こえます。その時に梅にメジロが来て蜜を吸っています。
それで間違えて。
そうなんです。
なるほどね。またいい鳴き声でね、はい、時々まだ練習中っていうウグイスもいますけどね、春の楽しみの一つですよね。
まあそうですね。だって花札に出てくる鳥も、はい、梅にはちゃんと目白が書いてあります。
そうですよ。それでウグイスだとみんな思っちゃうんです、はい、私たちの言うウグイスよ、はい、ウグイス色のきな粉もありますけど、だからウグイスの色じゃないんですね。
そうですね、まあ、そこで取り違えられたという。
取り違え確かに。あの、幹の話が出ましたけど、
はい、
あの、幼木はツルツルしていても、だんだん老木になると、コルクのようなレアだになって、人間がね、年取るとシワが増えるみたいに、肌も変わるんだなぁと思うと、なんとなくシンパシーを感じるんですけど、あれはなぜですか？
ですね、あの、木はですね、一年目の枝っていうのは、割とツルンとしていて、例えば、クスノキとか、カエデの木の、5年目ぐらいまでの枝を見てください。みんな緑色っぽいですから。
うん、で、
だんだんと褐色になり、で、最後は縦線が入ってきたりします。幹が、縦や横の線や筋や点が入るのは、あれは生きている組織が呼吸をするための穴なんです。
呼吸の穴？
はい。例えばですね、木は、私たちと同じように生きておりますので、細胞が酸素を必要としています。
そうですね。
呼吸というのは酸素を取り入れて炭酸ガスを出している。
あれ、葉っぱでするんじゃなかったでしたか？
葉っぱはですね、光合成をしているときに、ブドウ糖を作る、光合成産物を作るときに酸素が余るんですよ。ですから、昼間、太陽が当たっているときは光合成をするために、酸素を放出します。それでも実は作り出した酸素の2割ぐらいは呼吸で消費しています。
あ、やっぱり呼吸してるんです
ね。そうですね。で、夜になるとどうなりますか？実は光合成はしません。
はい。
ですから木は炭酸ガスを出していて酸素を吸っております。
葉っぱが、
葉っぱも幹も枝も根も木全体が呼吸をしています。
あ、木全体が呼吸してるんですか？
はい、それが木が生きているということです。
ちょっとその幹も呼吸するためにはその穴がいるってことですか？
はい。なぜかと言いますと、例えば雨が降ってきます。幹や枝が濡れます。
はい。
水というのはいろんなものを溶かし込んでしまう溶剤として最も優れたものなんですね。ですから、例えば、木を腐らせるためのキノコの胞子とか、
はい、
細菌とか、ウイルスとか、そういうものが雨の中に溶け込んでしまいます。
はい。
それが直接生きた組織に入ると、人間だってどうでしょうか？
まずいですよね。
まずいですよね。
ええ。
人間も皮膚、呼吸してますよね。
ええ。
ところが、皮膚は、非常に優秀なバリアですから、細菌だらけの中に手を入れても、傷があると危ないんですけど、
ええ、
傷がなければ、そのまま洗えば全て落ちてしまいますよね。木も、穴が開いてるところは、葉っぱだけです。葉っぱは空気を取り入れる、合わせて炭酸ガスを取り入れないと光合成ができませんよね、うん、そのために気孔という2つの細胞が開いたり閉じたりするような仕組みがありますので、それで空気を取り入れます。
はい。
ですからその時に呼吸もするわけですね。だから葉は生きた細胞の塊ですから。
ええ。
ですから葉っぱは夜は呼吸もしてるわけですよ。ところが枝や幹はどうやったら呼吸ができるかっていうと、雨が入ってしまっては困るので、基本的に水が染み込むような穴はコーティングしてありますからないんです。そのためにどうしているかというと、たわめと書いて、まあ植物の用語ではヒモクと読むんですけれど、 川の目玉って書きます。それが点々だったり、その点々がつながると筋に見えたり、桜の木によくこう横の筋がついているというのを見たことがありますでしょ。
はい、はい、特徴ですよね。
あれをよく見ていただくと、明るい褐色の点が連なっています。
あれ穴なんですか？
あの茶色い点がですね、コルクが出ているということなんです。
そこはバイキンやなんか入らない穴ですか？
はい、例えばブドウ酒は好きですか？
はい、
唐突ですが。
ワインですね。
はい、
好きですが。
ワインの蓋というのはコルクの栓と言いますよね。
はい、
あれは地中海にコルクガシというですね、大変皮が厚くなるどんぐりの仲間が生育してまして、地中海っていうのは夏、ものすごく高温で乾燥するので、水分を失わないように、ものすごくコルク質が厚くなるという環境に適応した木なんですね。
うん、
そこにブドウも育つので、そしてコルクというのは水は通さないけど空気は通すんです。
あ、確かにそうですね。だからワインは呼吸できて、でも水は通さない。
そうです。
だから漏れない。
そうです。ブドウ酒の中に生きた細菌がいて、それが成熟を進めるんですよね。それは好気性ですから、空気が入ってこないと菌が死んじゃいます。ですから、空気の流通はあるけれど、水は通しちゃ困る。それでコルクの栓が一番合ってる。
樹皮はみんなそういうものってことですか？
ですから、樹皮というのはですね、形成層って、これは分裂する細胞が集まってる場所があってですね、それが木の皮が厚くなってくると二重になるんです。で、コルク形成層っていうのが皮にできるんですよ。そうすると木の皮は厚くなりまして、だからつるんとした感じから、ちょっとデコボコした感じになりますよね。
なります。
コルク形成層ができた幹にしか、あのデコボコはできてこないんです。そのコルク形成層が木の皮を厚くして、空気の流通はあるけれど、水は入ってこないようにする。だから、年輪というのを考えていただくと、年を重ねれば重ねるほど年輪というのは数が増えますよね。
はい。
だから木の皮というのは毎年毎年新しく内側に作られます。そして古い皮は押し出されていきます。
あれ人間で言ったら古い皮膚？
そういうことです。
じゃあ赤みたいなもんなら落とした方がいいんじゃないんですか？
ですから例えばツルツルの木もありますよね。
はい。
例えばサルスベリというのを思い浮かべてください。
あれはツルツルです
ね。何年経ってもツルツルですよね。
はい。
あれは1年で綺麗に作った皮が落ちるんです。
いらないってことですか？
いらないっていうことです。あのツルツルな茶色っぽく見える皮があります。あれにですね、軽く爪を立ててみてください。そうすると茶色い皮が薄くむけて緑の部分が出てまいります。
はい。
それは葉緑体があるんですよ。
幹に葉緑体がある
んです。つるんとした木は必ず薄い皮の内側に葉緑体を持っております。
葉緑体っていうのは菌に強いんですか？
菌にも強い生きた細胞ですから、
うん、
それがバリアになっているんです。
ああ、
ですから
コルクがいらない。
いらない。例えばですね、乾燥とか寒さとかっていうことになってくると、つるつるの木の皮はだんだんだんだん寒い方に行きますとなくなります。だから幹のツルツルの木が寒さには耐えられないので、ですから木の皮は厚くなっていくと思ってください。
鎧をいっぱい着てくるっていうことですね。ですね。
コルクっていうのは、
はい。
熱の伝導率が悪い。細かい空気の層があるわけですね。ということはどうですか？寒さが伝わりにくくなる。
つまりコートを着てるようなものなんですか？
そういうことです。
まあ、だからいろんなことで身を守りつつ木は生きてるってことなんですね。
そうですね。生きるということは、実は皆さんも今まで生きてこられた人生を振り返っていただきますとね、山坂終わりになりましたでしょ。
うん、
木だって太く大きく生き残っていくためには、
はい、
大変な試練を乗り越えて、その結果巨樹があり古木があるんです。ですから、
ね、
私たちはその長い年月生き続けてきた力をですね、感じるということで、巨樹古木には親愛の情を抱くんではないでしょうか。
古木を見ると、特に中が空洞だったりして、でも立派に花を咲かせてる桜などもあって、こんな形になってもこれだけの花を咲かせて素晴らしいと涙が出るんですが、
はい、
どうしてあんなに空洞になって外回りしかないのにあれだけの花を咲かせるエネルギーがあるんだろうっていつも不思議で仕方がありません
。例えばですね、100年生きてる木、もし中が詰まっているんだとしたら、中には100本の年輪があると思われますよね。まあ、はい、あの幹の一番下の根の付近ですね。ところが100年生きた木の先端を見ていただきたいんですが、葉っぱがついてるところは今年伸びた枝にしか葉っぱがついていない。あるいは、はい、まあ、常緑だと言ってもですね、日本の木はせいぜい3年ぐらいまでしか葉っぱはついておりません。で、みんな落ちてしまう。新しい葉っぱというのは、新しい、枝に一番活力のある葉っぱがついてるわけですよ。それは今年伸びた枝。ですから、幹は100年生きていても、枝先はまだ1年。木っていうのは、100年と1年が同居してる。
なるほどね。
そうすると、100本の年輪のある幹は、実は99年分は死んだ細胞が積み重なっております。生きているというのは、一番新しく、一番川の近くに分裂した年輪しか、まあ、ある意味生きていないんです。
じゃあ真ん中の部分って本当はいらないんですか？
いらないというわけじゃありません。詰まっている方が、幹を支える、枝を支える、葉っぱを支えるということでいけば、強度的には詰まっている方が、はるかに強いです。
そうですね。
はい。ところが、死んだ細胞なので、そこをですね、例えば根から、分解するキノコなんかが入ってきてしまうと、まず、死んだ細胞は、分解されてしまいますよね。
はぁ。
キノコに分解されると、ボロボロになりますから、そうすると、下に落ちてしまうと、そこが空洞になります。
空洞の木って結構ありますよね。
ありますね。
ですから、あれはキノコの仕業？
木を、木部を分解できる力を持っているのは、キノコだけなんですよ。
そうだったんですか。よく弱った木の裾のところを見るとキノコがあるって言いますよね。
はいはい。
あれはキノコが悪さしてるんですか？
悪さをしているといえば、人間の立場から見ればそうですが、キノコの立場になって考えていただくと、キノコというのは、木っていうのは有機物生産者です。有機物だけの生産者だけだったら、この世の中は木の幹だらけになっちゃいますよね。うん、それがそうならないのは、ちゃんと分解を司る役目のものがいて、それがキノコです。それがちゃんと土に戻し、有機物を分解してまた無機物に戻してくれるために、枯れた木はいつの間にかなくなってしまうということ
です。キノコがそれを分解してるんですか。うまくできてるものなんですね。まあ、
そうですね。皆さんがキノコとして認識される、例えば、松茸でもいいです。松茸ってのは菌根菌ですから、
うん、
木部を分解するキノコではないですけれど、椎茸とかですね。ああいうキノコというのは木部を分解するのが、主な役目ですけど、分解しているのは菌糸という、キノコの一番活発な部分です。で、全部分解をし終わってしまいますよね。そうすると、菌糸のもう伸びる余地がなくなります。
うん、
と移動したいですよね。
はい。
そしたらどうするかっていうと、そこで初めてキノコが花のように出てくるんですよ。
花？
キノコというのは胞子を吹く器官です。
はい。
もうこの木の中ではキノコの分解が終わったんで、自分はこの中でこれ以上生きられなくなったらキノコが出て。
あ、なるほど。
そして胞子が飛んで、別のところへ飛んでいって、また木部を分解しようとするということ。
あ、じゃあ分解が終わると私たちの目に見えるキノコが出るんですか。なるほどね。その前には、その菌糸というものが中で活動して。
そうです。それは目に見えないんです。ですから、例えばね、よく、駒打ちをした椎茸のホダギって塗ってますよね。あれ、駒打ちをしてから、一年ないし一年半はキノコ出ないんですよね。それは新鮮なホダギの中に、椎茸の菌糸が全部行き渡るまではキノコって出ないんです。その代わり行き渡るとそれ以上伸びられないとなって初めてキノコが出てきます。
なるほど。他に胞子を飛ばすために出るんです。
移動していきたい。それも一年半ぐらい経つともうキノコ出なくなりますよね。
うん、
それは中がすべてエネルギーを分解し尽くしてしまったんで、もうキノコも出せなくなっちゃった。そうすると中がもうグズグズになるということです。
全てに理由があったんですね。
そうですね。
でもあんなに中がこう空っぽになっちゃっても、しっかり生きてね、風でも倒れないで老木がいるわけでしょ。あれどうして あんな表面だけになってもしっかり微分者されてい
て、ね、例えばですね、そういう木をよく見ていただくと頭が飛んでいたりですね、
はい、
横から出た枝で生きてるってケースが多いんですよ。それはどうしてかっていうと、木部が詰まってる時は重いんです、
うん、
重い体を支えるためには根もしっかり張っていなければいけません。根がしっかり張ってるっていうことは根を養うために光合成をする葉っぱもたくさんついていないとダメだということですよね、それが、木部が腐って穴が開いてくるような木になってくると枝が減ります。で、頭が飛んで全体を軽くしようとするんですよ、
うん、
ということは幹の中が空洞の方が生きやすくなるということも言えるんです。
そうだったんですか。瀕死の状態で咲いてるんじゃないんですね。
だから、
すると、
うん、まあ、あの木が、
軽くなったわーと。
そうですね。生きやすくするために一旦縮む。縮んだところからですね、また復活をしていくってこともします。だから大きな木が、中が空洞になってしまうとですね、二つに分かれたりします。
分かれる。
ですから、直径1メートルの幹があったとしますね。この幹が頭が、例えば落雷で、裂けたり、あるいは台風で半分から上が折れたりします。そうするとその傷口から鎖が入ってきて中が空洞になりますよね、
うん、
そうすると右側と左側だけ生きたその幹の部分だけ残ってそこに根がついていたとしますと、この木は残った部分が徐々に徐々にまたこう丸くなっていきます、
はい、
そうすると2本の木に分かれてしまうっていうこともあるんです。同じ遺伝子でしたら癒着もします。
またあの空洞の中に他の木の種が落ちて、
はい、共生きの木ですよね。
なんか一緒になって違う花が咲いてたりすることがありますよね、
は
い、
ありますね。それは外の木の中に、腐ってちょうどいい湿り気のあるうちに鳥が種を運んで、幹の中が根が出せる環境にあればその根がずーっと地面まで降りますよね。そうすると幹の中に根が降ります。そうするともう中で太りますから、
うん、
あとは空洞になってしまったら中にちゃんと木の皮ができます。
ねえ、木の命のねメカニズムっていうのはすごいなって思ったりもするんですけれど。
そうですね。
あの石井さんはあちこちいろんな方を案内して木のお話をされている、森林インストラクターもされていると聞いてるんですけれど、はいはい、木ってすごいなと思うようなことってありますか？
そうですね、あの特に針葉樹なんかでですね、例えばあの松とか杉とかがあのヤニを出すっていうのはご存知ですか？
はい。松ヤニって、
うん、松ヤニとか言いますよね。あのベタベタして、あの皆さんあんまりこう好きになれない方もいらっしゃるかと思うんですけど、木は生きているんで、例えば木の皮が剥けてしまうと私たちにとっては皮膚が傷ついたと同じような状況になりますよね。そうするとね、細菌感染って私たちしますでしょ？
はい。
そうすると例えばリンパ液が出てきて、あるいは血が出てきて血小板がかさぶたを作りますよね、
はい、
あれと同じようなことが実は木でもやられてるんだということですよね。同じことがあの松ヤニの効果です。殺菌作用がありますからね。
ああ、それで身を守るために。
そうですね。
でも全ての木に出るわけじゃないですよね。
うん、そうですね。まあ針葉樹なんかはですね、どんなタイプでもヤニを出します。そして広葉樹でも例えば乳液を出すとかいうのがありますでしょ。
ありますね。
あれなんかも同じような役目をしているんだと思っていただければ。木はやっぱり生きているから、生き抜くためにはいろんなことを実はしているんだということですよね。
頑張ってるんですね。
そうですね。例えばあの風が強く吹きますよね。そうすると枝ってこう揺れるじゃないですか。
はい。
枝分かれって言いますから、枝って分かれていきますよね。この分かれた枝っていうのは、実は風が吹いてくると、てんでんバラバラに揺れます。よーく見ててください。風の強い日。これは、落葉樹でも、枝がある程度揺れますから、この枝はですね、バラバラに揺れるんですよ。
え、同じ方向に揺れてんじゃないんですか？
よーく見ててください。揺れ方はバラバラです。このバラバラに揺れることによって、幹にその振動っていうのは、お互いに打ち消し合いますから、伝わらないんです。
あ、それで幹が守られるんですか。
そうですね。よくできてるんですよ、構造的に。
本当によくできてますね。
ところがそれを人間は剪定と称してですね、下手にすると切ってしまう。
はい、
そうするとバラバラに入れてうまくいってたやつが、今度はうまくバランスが取れなくなります。そして倒れちゃったりすることがあります。
それは剪定でちゃんといろんな方向に 風が分散するようにしてればもうちょっと保てたってことですか。
保てたっていうことがありますね。はあ、昔は眺めたり透かしたりしながら切ってましたよね。
そうそうそう。最近なんだか変な切り方して、
今はもう作業効率だけで切っていますので、あれだと実は木はかわいそうですよね。
どういう形でもいいわけじゃなかったんですね。
ですね。
今回タイトルに樹木を知ると散歩が楽しいと付けさせていただいたんですけど、一つ一つの樹木を知ってくると散歩は楽しくなりますか？
実はですね、友達が増えたような気におなりになると思います。
うん、
名前を知る、木を知る、そして木の様々な、状況が分かってくるとですね、この木は元気だな、この木は傷んでるな、もうじき花が咲くなっていうことを語りかけてくれますから、どこに行っていてもね、一人とは思えません。
寂しくない。
飽きないですよ、本当に。
特に変化しますからね。
それが散歩の達人になれる、一番の近道ではないかなと私は思っております。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。